もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。
皆様こんばんは。ビーバオペラの時間がやってまいりました。お元気でお過ごしでしょうか。プレゼンターの大竹彩子です。さて、前回はカストラートという少年時に去勢手術を施されたために、大人になってもボーイソプラノや女性のような高音を維持した男性歌手の存在を取り上げました。もともとは教会内で女性の歌唱が禁止されていたことから16世紀頃にイタリアで始まったとされるこの慣習。カストラートはその後オペラ界にも進出し大変な人気を集めましたが、幼い少年にこうした手術を行うということで、人道的な観点から19世紀後半になると正式な禁止令が出されます。当時カストラートのために書かれた曲や役柄は現代ではカウンターテナーや女性歌手によって歌われることが多いというお話でした。カストラートたちの最盛期にはまだ録音技術などが発達していなかったことから、例えば伝説級のカストラート、ファリネッリの歌声などは我々は想像することしかできませんが、前回の放送では唯一現存すると言われている最後の世代のカストラートの方の20世紀初頭の録音を、歌手としてのピークを過ぎてからの録音ということではありましたが、貴重な参考資料ということでお聞きいただきました。本日はせっかくですので、もう少しだけカストラートについて、ただし今回はファリネッリのために書かれたという超絶技巧満載のアリアを現代の女性歌手の演奏でご紹介してみたいと思います。ファリネッリは本名をカルロ・ブロスキという18世紀のイタリアのカストラート。3オクターブ超えの強靭で輝かしい声を備え、完璧な技巧を操ったというその歌声、存在は伝説となっており、彼の生涯を描いた映画も存在するほどです。ちなみにファリネッリがカストラートになった理由に関しては、小さい頃に馬から落ち怪我をしたために手術が必要になったという説もあるにはあるようですが、カストラートにさせるための去勢手術にこうした言い訳はつきものだったとも。それはともかく、ファリネッリには作曲家の兄がいるのですが、本日お聴きいただきますのはオペラアルタセルセより、このリッカルド・ブロスキが弟ファリネッリのために作曲したアリアです。アルタセルセは18世紀のイタリアの詩人、オペラ台本作家のピエトロ・メタスタージオが執筆したストーリー。ペルシャの王アルタセルセに関するお話で、1730年に作曲家レオナルド・ヴィンチがこの台本に曲をつけたものが初のオペラ化であったと言われていますが、同じ年にドイツ生まれで当時イタリアで活動していたヨハン・アドルフ・ハッセもこのお話を少し改作されたものだそうですが、オペラにしています。このハッセによるアルタセルセは友人役であるアルバーチェ役にファリネッリを起用。そしてこの作品が1734年にロンドン公演を行った際には、どうやらハッセ以外にも複数の作曲家が曲を提供、つまり加筆を行ったそうで、リッカルド・ブロスキは弟ファリネッリのために彼の技巧を存分に披露できるアリアを書いたという経緯だそうです。というわけで、少々ややこしく、また古い時代の話ですので、経緯や詳細に関しては確証が持てない部分もありますが、オペラ自体の作曲家はハッセとされているものの、このアリア単独ではカルロ・ブロスキの作品として扱われています。さて、このアリア、私は揺れる船のようにという題名ですが、とにかく超絶技巧が凄まじく、聴いている我々も早いパッセージの部分など息つく暇もないほど。本日の歌唱は、現在こうした曲の演奏では彼女の右に出る者はいないというような確固たる立ち位置を築いているイタリア人メッツォソプラノ、チェチーリア・バルトリによるもので、オーケストラはイタリアの古楽グループイル・ジャルディのアルモニコです。では伝説のカストラート、ファリネッリの名人芸を生かすために書かれたというこの曲、どうぞお聴きくださいませ。また次回の放送でお会いいたしましょう。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。